Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第62回目の放送です。皆さん明けましておめでとうございま す。令和3年が始まりました。
そうですね、令和3年、
3年で早いですね。
新鮮な響きですね。
はい、ひみさん今年もよろしくお願
いします。
そしてこのラジオを聞いてくださっている皆様、本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。とっても、ね、熱心に聞いてくださっていて毎回、はい、なので次はどんなお話かなって言ってくださっているので、
はい、
今年も頑張って面白いお話をお届けしようと思います。
恵美さん劇場さらなる磨きをかけて、
はい、あのワウンさんの
楽しみしてます、
ね、あの持ってきてくださるものも楽しみにしてます、
はい、楽しんでいきたいと思います、
はい、
で今回はね、はい、前回から
引き続き、そうですね、3回シリーズでお届けしております、はい、
イベントの音源を、はい、のファイナルですね。
そうですね、今日は締めの、はいはい、3回目でございます、
はいはい、楽しんでくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
では特急お弁当号です。今日はお弁当のご飯やおかずの皆さんの遠足の日です。いつもお出かけの時は頑張って働いてもらっているので、たまにはゆっくり楽しんでくださいということでこの遠足となりました。さあ全員乗りましたかと車掌さんが言いました。するとちくわくんが、あ、小巻さんの帯がほどけてドアに挟まってます。あ、はい、もう一度ドア開けますので小巻さんどうぞ帯を締め直してください。 コブマグさんはふっとため息をつきました。では発車します。さあ特急お弁当号が動き出しました。ゴーゴトンゴーゴトンゴーゴトンゴーゴトンゴーゴトンゴーゴトン。電車の中ではみんな仲良く楽しんでいるかと思いきや、あ、いた、ちょっと酒の切り身くん、その骨僕に刺さってるで、ちゃんと抜いといて。キュウリが怒っています。抜いといてて骨は食べるときに抜くもんや。酒の切り身が言い返します。そんなん言うても今日は食べる人おらんやないと。やかましな、ほっといて。すると目指しが言いました。えへん、その点私なんか骨ごと食べられます。君は黙っとき。まあまあ君たちもういいじゃないかとエビフライが来て言いましたが、何がまあまあや。あ、熱っ、ちょっとエビフライ君、もうちょっと冷ましてから電車乗ってちょうだい。なんだって、そんなこと僕の勝手です。フライは熱々が美味しいんです。美味しい言うて今日は誰も食べる人おらんやないか。すると後ろで声がしました。ちょっと君らもうちょっと静かにしなさい、昼寝の邪魔です。そう言ったのはスパゲッティです。なんや昼寝て。ちょっとスパゲッティ君、君行儀が悪すぎるで、ちゃんと弁当箱に収まっていなさい。何言うてんの、今日は弁当箱ないんです、ほっといてんか。何やその態度は。あ、なんかさっきからネバネバベトベトする思ったら、納豆君困るな。すると納豆が憤慨して言いました。困るな言ったって、おいら生まれつきにネバネバしちゃってんだよ。もっとも一番初めは大豆で、別にネバネバじゃないんだけどさ。そやろ、そやから言うとんね、わざわざ納豆なんかになるな。あ、なんということ、納豆好きな子もいっぱいいるんですよ。そこへ梅干しが割って入りました。さっきから聞いてたら何ですか皆さん、せっかくの遠足ですのにわーわー喧嘩ばっかりして、もっと仲良くできませんか。なんだうるさい、たまえなんか酸っぱいだけじゃねえか。なんですと、酸っぱいだけで、そんな言い方はありませんでしょう。私のおかげでおにぎりさんたちも長持ちするんやないですか。そんなん知るか。何や言うてみ。あ、こら、かばぼこかさばるから板ぐらい外してこい。ほっといて、今日は遠足やからよそ行きの格好してますんや。なんぼよそ行きでも、もうちょっと周りの迷惑も考え。やかましわと大騒ぎになってしまった特急お弁当号ですが、電車は構わず走っていきます。ゴーゴトンゴーゴトンゴーゴトンゴーゴトンゴーゴトン。そして電車は目的地のポコペコ山に着きました。車掌さんがみんなを集めて言いました。さあ皆さん、ここでお昼にしましょう。はーいと言ったのは良いのですが、ちょっと待って、僕ら自身がお弁当やからお弁当持ってきてないんや。そうや、どうしよう、お腹すいた、腹減った。すると車掌さんが言いました。皆さん心配いりません、皆さんのお昼ご飯はこれ。はい、お醤油を少しかけてあげます。ケチャップがいい人は少しかけてあげます。はい、塩と胡椒です。あなたには練りからし。これお昼ご飯。はい、練りからしもうちょっとつけましょうか。あ、そんなんちょっとで、あんまりつけて鼻にツーンとくるがな。厚揚げさんの鼻ってどこ。ほっといて。そう言うたら、なんとのお腹膨れてきたような、来てないような、納得できるような、できないような、お昼ご飯でしたが、一応みんな食事は終わり、それからお山の草原で楽しく遊びました。いろいろ、見づらいでしょうけど、いろいろ遊んでるんですね。そして帰りの電車の中です。おや、みんな遊び疲れて眠ってるようですね。楽しい遠足は終わりました。運転手さんや車掌さんもご苦労様でした。さて、それから1週間経って、今日は太一くんと春ちゃんの通う八竹田小学校遠足の日です。先に遠足から帰ってきたお弁当のおかずさんたちが、今日は行儀よくお弁当箱に並んでいました。おしまい。では、なんかとても大きなサンマの開けというのをやります。この人はマタヤさんと言います。買い物が大好きです。ある日、マタヤさんは市場でとても大きなサンマの開きを見つけました。ええー、なあこれ、おっちゃん、このサンマちょうだい。へい、大きに。 マタヤさんが家に帰ると友達がたくさん待っていました。さあ焼いてみんなで食べましょうか。おおごっついなとみんな大喜びです。ところが食べようとしたらサンマは突然体を閉じたり開いたりして大暴れ、みんな吹き飛ばされて大騒ぎになってしまいました。それからサンマの開きはもっと誰かびっくりさせたろうと思ってだいぶ焦げ目ついたけど、そのままどっかの市場を探して去っていきました。次の日またマタヤさんは市場でとても大きなスルメを見つけました。おお炙って食べたらうまいやろな、おっちゃんこれちょうだい、へい大きに。マタヤさん急ぎ足で帰りました。はい皆さん今日こそお腹いっぱい食べられますせ、おおこれはええわ、早く炙って食べようとみんな待ちきれない様子です。ところが食べようとしたらスルメは突然足をギューッとねじったかと思うとクロクロクロクロクロクロとスクリューのように回して大暴れ、みんなまたまた吹き飛ばされてしまいました。それからスルメはもっと誰かびっくりさせたろうと思って足をぐるぐる回しながらそのままどこかの市場を探して去っていきました。またやもうこんなん買わんとこ、またやさんは一人静かにつぶやきました。次の日またまたまたやさんは市場でとても大きなたい焼きを見つけました。うわおいしそうやな、けどまたあんなになったかなんな、やめとこかな、けど食べたいな、どうしようかな、よし買おう、おばちゃんこれちょうだい、はい大きに、はい皆さん特大たい焼きですよ、きゃーわーひゃーとみんな大喜びです。ところがみんなでかぶりつこうとしたら突然たい焼きが口からプッシューとあんこを吹いて大暴れ、みんなあんこまみれになってしまいました。それからたい焼きはもう驚かすのも飽きたので海へ帰ろうと思いました。あ、僕は魚やったんやろうかとしばらく考え方向転換してあんこペロペロ舐めながら町の方へ去っていきました。またやマタヤさんは小さくつぶやきました。そして大きな声で叫びました。もう買わん、ほんまに買わん、もうあんな大きいやつは絶対に買わん、誰が何と言おうと買わんとマタヤさんは固く固く心に決めたのでした。次の日マタヤさんはとても大きな松葉ガニを見つけました。なあこれ、はい大きなサンマの開きでした。僕らはうまいもんフライヤーってこれは野球の話です。で、昆布のブーさんを読まれた方はあの中に野球チームと勘違いしてくるエビフライとかおりますよね。その連中が野球チームを組んだという話で、それをやりますね。僕らはうまいもんフライヤー。これリアカーなんですけども、こういうのはあんまり前もってちょっと言うといたらんと、ここは小さい頃はね知らへんからね。だからこんなリアカーっていうので一応説明入れてくださいから。オニオンリンクとフライドチキンが空き地で遊んでいたら、エビフライとアジフライがリアカーを引いてきました。おい野球やれへんか。野球？うん。隣町の連中が試合したい言うとん。それは面白い。ほな練習しよう。あ、メンバーを集めないかんな。僕もやりたいってやってきたのはイカリングでした。よっしゃこの球受けてやっと、エビフライがボールを投げると、あれ僕らもやりたいとフライドポテト5人組がやってきました。君らボール受けられるか、大丈夫やこなしたらええねんと5人組はみんなでグローブの中に入りまして、ナイスキャッチ。僕もとコロッケもやってきました。エビフライが投げるとドン、 コロッケは体で受け止めました。ちょっと痛いけど僕根性あるから、僕らも野球チームに入りたいと、たこ焼きとたい焼きがやってきました。あかんあかん、僕らフライのチームや、黄色は入られへん。ほなフライにしてもらおうと、たこ焼きとたい焼きはフライ鍋のお家にやってきまして、ちょっと頼むわ、衣をつけて油でじわじわじわじわじわじわじわじわじわ、めでたくフライになりました。やっぱりソースと青のりかけてほしいな、たい焼き君ちょっと頼むわ。さようか、まあしかしこれで僕らも野球チームに入れるわ。そこへソフトクリームとアイスキャンデーがやってきました。僕らもフライになって野球チームに入りたいな。いや、君らは溶けてしまうからやめとき、応援やってくれたらええがな。分かった、そうすると、あ、一つ飛ばしてるわそれを聞いたフライ鍋が突然起き上がりました。何野球チーム、ほなわしが監督したる。そこへソフトクリームとアイスキャンディーがやってきたんですね。で、監督のもと練習が始まりました。こら、ダッシュ旋回、よっしゃ、そこや、熱っ、監督あんまり興奮したら油飛びますがな、あ、ごめんごめん、頑張ってや、あ、任せとき、待って、まだグローブつけて、おっ、フライになったたこ焼きは、あ、ボール飛んできたけど、どっちや、あ、こっちか、あ、あかん、そうや、僕らの船つこうたらどうや、スポン、ナイスキャッチ、あ、オニオンリングは張り切れすぎて衣が脱げてしまいました。コロッケも崩れてきました。おっと、エビフライやアジフライも、これはあかん、一回揚げ直してもらおう、そないしょ、僕は大丈夫や、トンネルばっかりやから、これはしっかり取れと怒られてます。監督、もう一回揚げ直してください、僕らもお願いします。揚げ直されて元通りになりましたが、エビフライ君衣つけすぎやで、動きにくいやろ、いやまた崩れたらあかん思って、練習は続き、みんなだんだん上手になってきました。そうだ、どんどん行くでー、ジャンプ、お、イカリングも取れるようになった、フライドチキンもうまい、エビフライは身動きできません、やっぱり元に戻ろう、フライドポテト5人の息がぴったりです、たこ焼きもチームワークバッチリ、コロッケもオニオンリングもナイスキャッチ、たい焼きもバットで打つ練習もしました。ヒュッポーン、ヒュッポーン、ヒュッポーン、ヒュッポーン、僕骨付きやからバットいらんねんみんなフライばっかりでした。練習が終わると監督が言いました。わし隣町の連中はよう知っとる、なかなか手強いけどみんな頑張っていこう、おお頑張ろう、そうやチームの名前決めないかんな、うまいもんフライヤーズっていうのはどうや、おおそれええな、それでいこう。そしていよいよ試合の日です。グラウンドには隣町のチームが待っていました。わしらはお料理キッチンズや、うわ相手強そうやな、さあ試合開始、プレイボール、どんな展開になるでしょうか、以下次号ということになっております。はい、どうも、これは、今続編を、構想中ですので、これ結構ですね、小学校の中で一番人気なんですよ、でみんないいやる、続き続き言うて、で、約束したからねみんなとけど、社長があんまり乗り気でないでそこを強引に行こうかなと、思ってますので、
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
特急お弁当号、
はい、
最高ですよ。
群像劇でございます
。そうそうそう、
いろんなのがどんどん出てくるんですよね。先生自ら群像劇とおっしゃってましたけど、
うん、そうそうよくこの発想が、
そうですよね。でも先生の読み聞かせ、納豆くんは
納豆くん、
なんとなく関東のものだということなんでしょうかね、うん、共通語のアクセントでしたよ。
そうでしたね。
はい、すごいですよね。もうドタバタも ね、でも絵でそれをね表現してらっしゃるのがまた楽しいですよね。もう多分お子さん大好きですよね、
大好きですよね、
はい。でもね、意外とね、お隣人気はこのとても大きなサンマの開きです。
サンマの開き。
先生自らあんまり売れ行き良くないんだっておっしゃってたんですが、
おっしゃってましたよね。
はい、そんなことないです。多分これが大好きっていうファンの人すごく多いです。うん、めちゃめちゃ面白くないですか。スルメスクリューみたいな、ブーンって
飛んでい
く。で、大役あんこがめちゃめちゃとか、ね、めちゃめちゃ面白くないですか。
次から次へとね。
そうなんです。で、僕らうまいもんフライヤーズ、これは子供に人気だっておっしゃってましたよね。
人気だと思いますよ、ね、続編もね期待されてるんでしょ、ね、
今構想中ですっていうことで、
社長反対してるらしいけど大人の理由で
なぜ
なぜ
なぜで、昆布のブーさんのオーディション受けに来た、うん、はい、フライヤーズですよね。
そうそうそう、
なんや野球の募集ちゃうんかって言うた、
うん、
そう
そう、つながってきますよね。
ですよね。なのであこれそうだなって思いましたけども、あ、こういう話なんだと思って ね、すごい面白いですよね。
そう、だからもう会場が爆笑でしたよね。
そうです、もうみんな目キラキラして聞いてくださってましたね。
童心に帰れる時間でしたね、はい、あのひとときはね。
先生が魅力的ですよね。
魅力的です。で、
普段お話ししてらっしゃるのはそんなにテンション高くなくて、素朴な感じなんですが、
物静か、
ね、一旦こう皆さんの前に立たれると、うん、
スイッチが入る、
輝きを増していらっしゃるカリスマ性がありますね。
ありますよね、はい、あとはその先生がおっしゃるように、はい、絵本を書いて自分が読んでたやっと、
はい、
ファイナルというか完成する、
さすがはさ、
そうおっしゃって
たでに出して完成するもの、うんうん、なので、うん、関西弁で書いてますって、ね、おっしゃってましたね、インタビューの中でね、うん、なので自分が読むんだったら関西弁やから、
う
ん、
そりゃそうでしょ、
関西弁で書いてんねんっておっしゃってましたけども、うんうん、
だからそこに味がある。
そうですね、だから自然に出てくる言葉ですよね、うん、だから自分で作り込んで
いないね、
やったものではなく、うんうん、僕が言うならこういうことだろうなっておっしゃっていましたので、なので自然な会話もね、
会話
自然ですよね。
だから臨場感があるんですよね。
そうですね、あ、そういうことですよね。
あるある、うん、なんかやみつきになるもっともっとないのっていうね。
でもね、展開がすごいですよね。もうこれでもかこれでもかってきますよね。
そうですよね。
で、最後このサンマの開き、私大好きなのが、
はい、
もう買わん、もう絶対買わん
コリゴリって
って言ってるのに次でっかいカニえな
やっぱりね、
そうで買うか買わないかわからないところで終わるんですよ
買ってますよきっと。
やっぱりえな
欲しくなるんです、ね、
絶対やめられませんで、またお名前がまたやさん
そうかけてあるんでしょ、またや
ってね。そうなんです、そういうね、うん、ダジャレも遊び心で持ってらっしゃいますけどもね。
それはもう関西に生まれた方の、はい、生まれた、ね、
宿命ですね。
宿命ですね、受ける
でも本当にね、素朴でいらっしゃいます
幸せになる。
そうですね、でも人とお話しするのもお好きなようです。
そうでしょう ね、
う
ん、コミュニケーションがね、
そう行った時もフラッと立ち寄ったっていう方は、うん、多分そんな有名な作家先生って知らなくて来てらっしゃる方にも、うん、どっから来はったんですかって話しかけてありました
自ら、ね、
自らね、お一人ずつに丁寧に対応されてました。
人がお好きなんでしょうね。
そうですね、だからこんなあったかい作品が描けるんでしょうね、うん、
そういうことです。楽しませていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
次回の開催もまた、
そうですね、
楽しみにしております
。はい、ガツガツいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。
君の見る夢だ。
でもう一度会いたいから。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。3回に分けてね、岡田義孝先生のイベントの音源、はい、ライブ音源を皆様にお楽しみいただきました、はい、こんな風にね、はい、あのイベントの音源もどんどん、はい、あのご提供くださいませ。
かしこまりました、ね、これね本当はね9作読んでくださったの で、
そうでした、ね、
まだまだ入りきらなかったんですが、うん、あの全部、ね、お届けするのもどうかなと思って、うん、あのここまでにしたんですけども、
はい、
9作も続けて先生、それでその間にエピソードも、ね、ご紹介いただきながらということなので、ね、本当はまだまだ流せます。
熱演でしたよね。
そうです。で、ね、あの本当に先生のエピソードでご紹介したエピソードがあったんですけども、
はい、
あの雑談で、ね、お話をお伺いしている時に先生、はい、あの足を、ね、怪我されてたんですね。当日
そうだったのよ
ね。あの、もう治ってるんですっておっしゃってたんですが、はい、あのちょっと、ね、プロテクターのようなものをつけてらっしゃったんですが、うん、
保護されて
る。そうなんですよ。で実は、ね、その前に2ヶ月入院したんですっておっしゃってたんですね。あの、足を怪我されて、でその間もあの2ヶ月も入院って言ったら精神的にダメージ大きいですよねって私が言ったら、いやいやもう面白かった
入院生活すら、
それは面白くて、談話室に行ってあのそこにある本を片っ端から読んで面白かったっておっしゃってるんですね。
充電期間あったね。
そうです。だから あれもしないとこれもしないと遅れが取るわっていうこともなく、
うん、
で絵本書いてらしたりしたんですかって言ったら、いや別に
創作活動はせず
そんなことじゃなく、うん、なんか いつもと日常生活と違う生活を、
ね、
楽しみましたって。
病院ですらね、
すごいなと思って、そういうところがやっぱり先生の良さなんだなって思いました、うんうん、
あるがままを楽しみですね。
そうですよね、うん、だからいつもカリカリしないとかっていうことを、うん、あの心がけてるんじゃなく、うん、先生自らが、
うんうん、ありようが、
そうなんです、もうありようですね、
ありようですね。
そうですね、だからいつもそういうスタンスで生きてらっしゃるんだなっていうことが、うん、もう随所にいろんなエピソードから受け取れて、うん
ね、
こんな風に行きたいな、うんうんうん、佐野さんに続いて、
佐野さんに続いてね、
そうですね、岡田先生に続けですよね。
本当ですね、
はい、なのでもっといろんなことをお伺いしたいなと思いました。
なんか次回は人生の質問もしたいですね。なんかね、
あ、そうですね、
ね、
どんなお答えが来るのかねはい、ぜひワオさん、あのこんなこと聞いてきてっておっしゃったら私聞いてきますので、
はい、お願いいたします、
はい、ご指導ください。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りいたしました。次回もご一緒に言葉の宝箱ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。